水沢由美の今日は何色？ G 面75-2018第2話。
ハードボイルと G 面75。熱い心を強い意志で包んだ人間たち。
配役、関谷警部補、原田大二郎、ひなロボ、泉ひな、岸本捜査官、岸本俊信、刑事部長、務、水沢健二、水沢由美。
今日もいい天気だな、ひなロボ。午前の予定は？
はい、課長。朝は刑事部長との面談が。
ああそうか、嫌な日だな。
大事な打ち合わせです。
まあそうだな。じゃあまあ行ってくるかな。
関谷です。入ります。
入りたまえ。関谷君、君は本庁に入って何年かな？
おう、30年になります。
そうか、そんなになるか。
ああ、
そろそろ後進に道を譲る時が来たな。
いや、部長、あ、とんでもないです。まだ私は第一線で頑張りたいと思っております。
まあまあいいじゃないか。岸本君、こちらへ。
はい、部長。
岸本君だ。こちらは関谷君。
はじめまして。関谷さんの噂はかねがね聞いております。 G 面75の生き残りだと聞いております。お会いできて光栄です。
まあそういうことだ。引き継ぎはよろしくね。
ちょっと待ってください、部長。部長、
いいね、頼んだよ関谷くん。
部長、ちくしょう、何が引き継ぎだよ。クソ、
どうしました課長。
ひなロボ、リストラだよ。
リストラ？
いや、わかんないんだよ。しかし決まったことだからな。
どうするんですか？
まあそうだな、自宅待機と資料室の仕事に就くようにって言われたんだけどさ。
あ、私はどうなるんですか？
あ、いや、そうだな。なあ、ひなろ、まあ俺と一緒に来てくれな。頼むよ。
わかりました。元気出していつもの課長らしくパーッと。
そうだな、ひなろ、パーッとな。パーッと
ですから。
どうしても君ではダメなのか？
はい、これは関谷さんの力が必要な案件です。
黒木警視正や小田切警視正は何と言ってるんだ？
はい、二人の許可はもらいました。
わかった。では急いで連絡を取ってくれ。
わかりました。
おい、なんだよ、朝からまぶるさいな。相変わらず甲高い声だな。
課長。
わかった。しかしまぶるさいな。ちょっとボリューム小さくしよう。こちょこちょ。
本庁からお呼びです。事件です。
事件？俺はね、もうリストラされて G 面じゃないんだよ。
いいえ、じきじきに捜査に当たるよう部長と黒木警視正、小田切警視正、岸本捜査官からメールが届いています。急いで出頭せよと。
そうか、何かな。よし、ひならぼ、行ってみるか。
はい。
というわけです。この山は関谷さんしかできません。
またしてもリー四輪か。岸本君、こいつは厄介だぞ。
そうですね、前回も新宿オカマバー事件で国外に逃げられましたから。
ぜひ今度こそ逮捕してください。我々も協力します。
わかりました、やってみましょう。
ありがとうございます。 新宿西口、歌舞伎町一帯には捜査員を貼り付けてあります。空港も外事課が見張ってます。
わかりました。いいかひなロボ、張り込みの捜査員からの情報だとね、リーは未だに新宿に時々現れているんだ。
外事課の情報によると偽装旅券で入国しているようです。
なあひなロボ、まずはあの新宿の例のバーのマダムに会ってみないとダメだな。
そうですね課長。
気が重いな、今夜早速行ってみよう。あのオカマのマダムに会うのは久しぶりだもんな。
あら、お久しぶり、課長。
あ、いや、元気そうで、マダム。
課長さんも相変わらずいい男。
ねえねえ、マダム、早速だけどね、尋ねたいことがあるんだ。
何？
ねえ、マダム、リー・ヨンリンについて何か知らない？
前にも話したでしょ？事件の黒幕、新宿でも役を扱う人間なら誰でも知ってる大物よ。
ねえ、奴は日本に来るの？
もちろん、偽名旅券で来るのよ。あなた、リーをどうしようっていうの？
逮捕しようと思ってる。
無理よ。日本の警察にはあなたそんなことしたら命狙われるわよ。やめとくことね、悪いこと言わないから。
どこへ行けば会えるのかな。
どこへって、あなた本気なの？
もちろんだよ。奴をパクる、これが今俺に与えられた仕事なんだから。
そう、本家よ、ここ。
ありがとう。
じゃ、私の友達に連絡しとくわ。いい？そこに行きなさい。詳しいことはそこで聞くといいわ。しかし、ただ行ってもダメよ。警戒されるだけだから。何か工夫しなくちゃね。そうね、何がいいかしらね。そうだわ。あなた、歌は？じゃないわよ。日本人がただうろうろしたら目立つわよ。歌手として向こうのお店に入りなさいよ、ね、さあさ、歌の練習が始め。時間はないわ、急いで。
ママここでやるの？
頑張って。うわ、ワン、ツー、スリー、
困った。
課長、歌うのなんて簡単ですよ。
何を言ってるんだお前、俺にとっては大変なんだよ。歌なんてのはね、学生の頃でも歌ってないんだ俺は。 G メン75でも俺は一度も歌ったことなんかなかったぞ。
セリフを覚えるより簡単ですよ。さあ練習しましょう。練習練習。まずはカエルの歌を私の後からついてきてください。
カエルの歌で練習するのか、そうか、まあやるしかないか。
さあ行きますよ。
はい。
カエルの歌は、
カエルの歌が聞こえてくるよ。
ゲロゲロゲロゲゲゲ
ゲロゲロゲロゲロゲゲゲ。
できるじゃないですか。いけますよ。
なあひなロボ、前回のオカマの時に似てきたな。
大丈夫ですよ、オカマ言葉より簡単簡単。課長さ、もう一丁。
カエルの歌が聞こえてくるよ。
ゲ
ーゲーゲーゲーゲーだよこれは。いよいよ香港だな。
香港では水沢刑事と岸本捜査官が先に行ってます。
武器の密輸だろう、ヘロインの密輸、危険な任務になるぞ。
大丈夫大丈夫、任せてください。
頼りにしてるぞひなろう。入ります。
ご苦労様。岸本捜査官とは面識があるわね。
はい。
ご苦労様です。これが密輸に関する資料です。
4人。
麻薬組織の帝王と言われています。今はさらに武器の密売人としてテロ組織に武器を密売しています。我々は何としても今度こそ彼を追い詰めなければなりません。日本に大量に武器が入れば大変なことになります。
奴は今どこに？
わからないわ。しかし香港を拠点にしていることは間違いないわ。ここは課長の潜入捜査に任せます。頼むわよ。
わかりました。明日から早速やつの動きを探ります。ハーバーライト、ここか？
はい課長、新宿のマダムの教えてくれた場所です。
はい。 Are you a manager in this bar?
Yes.May I help you?
I look for the job as a singer in the bar.
どうも、はじめまして。
歌は英語大丈夫です？
大丈夫です。
ここ香港、お客さん英語の歌しかできません。大丈夫です？
大丈夫です。英語の歌大丈夫。問題あげます
よ。 OK、 では今晩から、では早速歌ってください。
ありがとう。
8pm ここで。
8pm ここで。わかりました。よろしくお願いします。
おい、ひなロボ、いいよいいよだぞ、はい、特訓の成果を出さなきゃ。
はい、カエルの歌ですよ。はい、課長、こいつは楽しみになってきた。頑張りましょう。
頑張っちゃうもん。
Good evening, everyone. Today I introduce you the new Japanese singer, Tanaka. Let's enjoy the show time.
まだまだ、なんで？
中国人情報早い、こちらへ。
おう、関谷さん、リー・ヨンリンです。歌お上手ですね。
リー・ヨンリンさん、あんたを逮捕する。
私をアレスト。それはそう。
あんたね、日本に膨大なヘロインと拳銃の密輸管理してる。もう一回言うけどね、あんた日本に膨大なヘロインと拳銃の密輸に関与してるでしょ。ちょっと待ってくれ、これ文法的に間違ってるな。ちょっと待って、あなたが日本に膨大なヘロインと拳銃の密輸をしてる、それに関与してることは俺たちは知ってるんだ。これでいいかな？
ほう。それで、しかしここは香港ですよ。日本の警察何もできない。みんな出てきなさい。これでも逮捕できますか、関谷さん。見ろ、この拳銃の数を。
拳銃が1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,89,90,91,92,
種工作インチャージ。
あなたを消すなんて簡単です。あなたは何か勘違いしている。
ん、何をですか。
あなたは密輸だとおっしゃった。しかし我々は日本政府と裏で合法的に許可得た上で取引してる。密輸してません。
何のこと言ってるんだ。
お分かりになっていないようですな。つまり我々は日本政府にとって最も知りたい情報を提供する代わりに商売を合法的させてもらってます。なんなら大使館の人に確認してもらってもいいですよ。
何ですかその政府の知りたい情報ってのは。
北朝鮮にいる拉致被害者送り込んだスパイの安否情報、ロシアの極東の動き、中国政府内部の動き、武器商人の動き、他の麻薬密売組織の動き、私たち日本政府に数え切れないくらいたくさんの生きた情報を提供している。彼らは我々に監視している。
しかし違法は違法だ。密輸は
そう。しかし日本政府はその情報を欲しい。だから我々大事にする。これがあなた方の国のやり方。
拳銃は一度だけ。今回は帰る。今回は帰るが私は諦めないぞ。必ずあなたを逮捕します。
ほう、楽しみにしてますよ。では桜だもんで目にかかるの楽しみにしてますよ。感情 Good luck。
こいつは厄介になったな。聞いてたか、ひなロボ。
聞きました。国が絡んでいるとは知りませんでしたね。
で、お前は何か掴んだのか。
はっきりは分かりませんが、外塾の話ではここ半年で日本のヘロインの密輸はかなり増加しているようです。
これもやはりリーが絡んでるのか。こいつはとにかく水沢検事には報告しておこう。
課長、バーのマダムからの連絡です。本日夜店の近くでヘロインのマーケットが開かれると客が話していたとか。会ってみますか。
今日の夜店の近くでヘロインのマーケットが開かれるって。ああそれじゃあ会ってみよう。それ、
うん、
なあ。
あら今日は早いのね。
ねえマダム、例の密売人は。
あそこよ。
いやここいいかな。
あん、あんたデカか。
あ、日本の地面だ。
マーケットの情報が欲しいんだろう。高いよ。
あら今日は早いのね。
マダム、例の密売人は。
あそこよ。
いやここいいかな。
あ、あんたんでか。
日本の地面だ。
マーケットの情報欲しいんだろう。高いよ。
いくらだ。
50万
おい、ここにキャッシュで30万ある。どうだ、話してくれたら日本のイミグランドを通してあげるよ。これがそのほらビザだ。
OK、 明日の21時、場所はイーストハーバー、40キロの物の取引だ。
ありがとう。これ D が仕切ってるのか。
ああ、やつが開いてるマーケットだ。やつは俺を何度もはめやがった。二つに俺を追った。だから仕返しさ。それに俺はあんたの歌が好きだ。監獄ロック最高だったぜ。
本 められちゃっちゃ。あのどうもありがとう、感謝するよ。
俺よりまあマダムに感謝するんだな。バレたらリーに消されるぜ。みんなみんな危ない橋渡ってるんだ。あんた方うまくいくことを願うよ。俺は一足先に日本に行ってるぜ。気をつけろよ。あ、失礼、続いてたね。ちょっと前から行きます。
はい、ありがとう、感謝するよ。
あ、俺よりマダムに感謝するんだな。バレたらリーに消されるぞ。みんな危ない橋渡ってるんだ。あんた方うまくいくことを願うよ。俺は一足先に日本へ行ってる。気をつけなよ。うん、これがマーケットに入る時の俺への招待状だ。入り口は厳重だ。これがないと入れねえ。まあ、これを使え。
ありがとう。
いよいよですね、課長。
ああ、これはでかい取引を潰せるぞ。
こいつはまたとないチャンスですね。
よし、やろう。あ、水沢検事に連絡してくれ。
はい、課長。
香港警察にはな、俺から連絡しとこう。
Hey, Jim. This is Seki speaking. I ask you to join us tomorrow as the drug market will be opened at East Harbor. East Harbor. Yes. Yes. Okay, okay, okay.
というわけで、踏み込みます。
ここは香港よ。大丈夫なの？
やってみないと分かりませんが、しかしここを見逃すとまた大量のヘロインが日本に流れます。
リーは来るの？
分かりません。しかし必ず現れるはずです。仕切っていますから。
分かりました。大使館、本庁の黒木警視正、小田切警視正には私から話しておきます。気をつけるのよ。
ごめん、これもう一回やってくれる？俺の
声がないのね。
いやいや、俺の声が入っちゃったの、頭のところ。
入っちゃった
俺いちゃいけない。電話してるからね。
そっか。じゃあもう一回、新17いきます。ホテルに待機してる水さん。
というわけで、踏み込みます。
ここは香港よ。大丈夫なの？
やってみないと分かりませんし、しかし、ここを見逃すとまた大量のヘロインが日本に流れます。
リーは来るの？
分かりません。しかし必ず現れるはずです。仕切ってますから。
わかりました。大使館、本庁の黒木警視正、小田切警視正には私から話しておきます。気をつけるのよ。
This is my invitation card.
Okay, come in.
Thank you.掃除なロボ。
やりましたね、課長。
いかにもヤバそうな場所だな。ほら見ろ、ブローカーだらけじゃないか。
はい、課長。しかしやるしかありません。
いや、しかしそこら中役の前にいいだらけだな。
遅くなりました。配置完了です。
よし、それじゃあ行くぞ。
Hey!This is Hong Kong and Japan police. Hold up. No one can leave. Now we start inspection. Don't move. Stay.
日本の警察だ。おとなしくしろ。武器を捨てて投降しろ。
やりましたね、課長。一網打尽です。
ああ、しかしこれで終わりじゃないぞ。今回は薬だけ、肝心の武器がない。それにあれを見ろ、リーダー、まただ。
Mr. Sekiya, good luck. See you again. Move the gun to the next market in Paris.
Okay, boss.
今回は。またまたお手柄ね、関谷課長。今回の件、また小田切警視正からの強い希望もあり、あなたは再び G 面復帰。おめでとう。記 本捜査官も栄転したわ。
ありがとうございます。しかしまたしてもリーに逃げられました。
それにしても誰が指示をリーに出しているのかしら。
事件はどうも奥が深そうですな。
今回はヘロイン40キロ、大麻20キロを押収できたし、香港警察から多大に感謝されたそうよ。よくやったわ。ひなロボ、その後のリーの行方は？
わかりません。超速筋の話ではパリに向かったそうです。
事件は闇の中ね。我々の仕事はこれからよ。一体、日本の誰と？あ、そうそう。香港のマダムからビデオが届いてるわよ。監獄ロック。最高ね。
ひなロボ、笑いすぎだ。
ロック、ロック、ロック、ロック、ロック。さて、今日はですね、素晴らしいゲストの皆さんにお集まりいただいているということで、もう皆さん散々楽しんでいただけたかと思うんですけれども、G メン75/2018ということでお送り出しました。もう第2回目でしたからね。もしかしたらまた3回目につながるかもしれないんですけれども、まずは原田大二郎さんご紹介したいと思います。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願い。すごい存在感ですね、やはり。先日あの翼の卵でした、
ね、ああ、やりました。はい、
いや、すごい、あの装置が大きくって、その中で役者さんがもう出たり入ったりしてるのに、最後に全部装置が壊れてしまう。
壊れていくんだよね。あれの屋台崩しっていうんだけど、屋台崩しやりますからって東健二君っていうあの演出の人がね、
はい、
大丈夫、これ屋台崩しでやるんですかって、ああ屋台崩しですかって、おそらくその辺の、まあ、大道具がポコポコっとこう倒れるんだなってこう、うん、想像するわけじゃない、はい、そしたらね、本番の1週間10日前に7日間かけて作るんですよ、
はい、
あれをセット、
あセット
で、それが大道具のスタッフが一人もいないの、
は
い、演出家と俳優だけでやってる。俳優が16人いて、
はい、あ
16人僕を入れると19人になるのかな。
え、原田さんもお作りになったんですか。
あ、僕も参加してやりました。それでその間、
はい、
1週間全然セリフ一言喋らない。大道具だけ。へ、劇団がね、20台ぐらいあのコンパクト、インパクトっていうあの、ドライバーみたいなやつをね、あれをね20台ぐらい用意した、
うん、
だからみんなに行き渡る。それからその、あれラチェットっていうのかな、あのベンチみたいなものなんだけど、はいはい、その先がこう尖っててね、お尻の方が尖ってて、それに針金引っ掛けて番線をね、番線って言ってもこの、
はい、
うん、3ミリぐらいこうある、あの
今マイクを
ね、うん、針金なんだけども、
はいはい、
それをねぐるっと巻いてはね、そのラチェットでギューッと締めてね、あの丸田んぼを組み立てるわけですよ。その丸田んぼを組み立てるのに2日ぐらいかかったんじゃないかな。
へ、じゃあ7日間というのはもうお芝居の稽古はできない？
7日間お芝居の稽古なし。
あ、組み立てに、
組み立てだけ。それで丸太を組むところから始まって、その丸太にあの枝を刺していって森を作るんだよね。
すごい森でしたよね。もう本当に蛇が出てきそうな感じのね。
それであの奥に翼を作って、うん、あの巨大な翼を作って、うん、その翼の手前にあのセットがあるわけ。セットは母屋があってこっち方に作業場があってこっち方に玄関があるみたいなセットなんです、3つのセットなんだよね、
はい、
それで真ん中に舞台の真ん中に、なんていうんだろうテーブルみたいなものが置いてある、
はい、
僕のセリフに合わせてそのテーブルがまずガチャンって倒れるんだよね、
うん、そうそうそうそう、
だいたい見てるお客さんはあ、出道具が壊れたと思うんだよね、うん、あの屋台崩しだと思わないで、
はい、思わないでね、
うん、作りがあの華奢だから壊れちゃったんじゃないかなと思う。
いやでもあの見た目は全然その華奢なセットじゃないですよね、
う
ん、
そうそうそうそう、
しっかり作ってあ る, もう、ね、るいいセットですよね、
うんうんうん、それがあ壊れちゃったっていうんだよ、お客さんざわざわっとする、うん、で僕がまたその全然あの気にしないで次のセリフを言うじゃない、
はい、
大二郎が気にしないからあれおそらくあのわざとじゃないって俺は思ったんだけどってお客さん言ってくれたりするんだけど、
はい、
と次のセリフでこっちのあの上下のその作業場みたいなものがガタガタガタって崩れるのね。でもう一回、まあ、詩を言うんだけどその詩を言ってもう一回詩を言うと母屋が全部崩れるのね。
そうそうそうそう、
ね、それであの戦争の後の焼け跡みたいな。
そうそうそう。
それで奥に翼が真っ白な翼が出てきて、
うん、少女のね
少女の翼が
出てくるんです、うん、すごく遠くに見えるんですよね。
そうでしょ、
あのなんか、うん、まあ、目の錯覚も起こるような感じに作ってあるんでしょうけど、もう本当にすごい何十メートルも先に彼女が立ってるように見えるくらいすごいセット、う
ん、大道具がね箱にしてあるんだよね。箱にしてそれが組んである。だから積み木の箱なのね。でそれを縄引っ張ると落っこちるようになって、それで足元にバーッとその箱が散らばってて、その奥に大手しのぶちゃんがこうあの翼の中に入っているからすごい距離があるように見える、
ね、見えますよね本当に、うん、そのちょうど、下手の少し高い身ね高い場所に原田さんがこう立って、
はいはいはい、
最後のね、うん、あもうね古くなっちゃったなっていう家の前でこうボソリボソリとセリフをね、
そう、それで僕がずっと探してた自分の娘が、うん、あの板垣桃子って言うんだけど、うん、桃ちゃんがあの上手の方にいて二人でこう詩を喋るとダダダッとこう崩れていく、
うん、ですよね。いや毎回崩しちゃうんですもんね。
俺それで見てないんだよあれ。
あ崩
れ屋台崩
しそうですね。うん、こうあの正面見てお客様の方で。
音しか聞いてないのよ。
そうですね。
でもねこんな大掛かりな芝居初めてだなと自分の50年ぐらいの演劇人生の中で。
うん、そうですね。やっぱりあの歌舞伎とかいろいろ大舞台でね、うん、屋台崩し何回も私も見てますけども、うんうんうん、あれだけ細かく入り組んだセットを作ったものをドバーッと
全部なくなるっていうのは、ね、まあ、あの障子が倒れるとかね、
とかね
障子が倒れて上の屋根が落ちるからこれで屋台崩しですみたいな風、うん、
あの屋根がね落ちるとかね。
すごかったね。
そう、それだけじゃない
で昼夜と公演があるでしょ。だから昼の公演が終わって1時間ぐらいで組み立てちゃう。ある
え1時間で組み
時間ぐらい
立てられるんですか。
組み立てられる。
ほんとこんな小さなプラモデル買ってね結構時間かかるのに
そうそうそう
あんな大きい舞台を、
ね、
そうですか、
あれはね、あ
初めてご出演になったんですか。
僕は初めて、うん、
そう
この前にね、うん、五度を待ちながらっていうのをやったんですよ。アゴラ劇場っていうところで、あの駒場のね、
うん、
でアゴラ劇場っていうところで河合翔一郎さんの演出で五度を待ちながらっていうのをやって、僕はブラディーミルっていう役をやったんだけども、このブラディーミルっていうのは750セリフ持ってる。750のセリフ喋んなきゃいけない2時間半ぐらいの芝居で
大変ですね。
で僕が750持っててエストラゴンっていうのが650持ってる、
うん、
そうすると1400ぐらいのセリフを2人が喋るずっ と2時間半喋りっぱなしの芝居なんだよね、汗だくになって喋って、それをね、見てくれたのよ、その東さんが。
はいはいはい。
それで70過ぎてあんな汗かいて芝居やってるったらすごいっつって、だから原田さんちょっとあの一緒に やらせていただきたいんですけどって東さんが言ってくれたの。
はいはい。
うん、それでね、うん、出演が決まったんだけどね。
もうあの原田さんのねお役はとってもやっぱりもともと持ってらっしゃるお優しい雰囲気がもうボーンとかむし出してきてくれて、うん、あんなあのね方がいたらいいなっていう、そのすごい包容力のある、はいはいはい、うんね、お嬢さんもね、うん、あのもっとね早くから一緒にね暮らせたら、
この次はだからもっと過酷な役になるみたいよ、
はい、あれはちょっと甘かったかなみたいな
世にも信じられないようなおじいさんをやるんだって言ってて、
いいですね。なんかちょっと想像できるね。なんか真っ白な感じ、
う
ん。
気がついたら手がもう女性のあのスカートの中に入ってるみたいな。そういうおじいさんだった。
エロじじいじゃないです
か。エロじじい。
そうですか。で、あのこれからのご予定は何かありますか。
今のところはだから9月ぐらいに朗読会をやって。
はいはい、
それでもうその芝居に備えるようなことなんですけどね。
そうですか。いや実はあのね、うん、高松であのこの前私あの朗読劇をやったんですけど、はいはい、すごく好評で、うん、その時に原田大二郎さんと一緒にやってくれないっていう方が大勢で、
うん、
ぜひあのもしねお時間とあのありましたら
いいです、ね、
ぜひご一緒にあのやっていただけたら、
ぜひぜひ。
本当ですか。
はいはい。
じゃあこれ放送になっちゃいますけど大丈夫ですか。
大丈夫です。
よろしくお願い、よろしくお願いします、
はい、
あの高松の方喜ばれると思います。あの、
うん、
はい、お待ちしててくださいね高松の方。原田大二郎さん行きますから。
行きますよ。
ちょっとエッチな話もしちゃうかなみたいな。
ちょっとエッチな
大人な朗読劇、
ね、大人な朗読劇いいですね。
いいです。ちょっとねそれも楽しいですよ、はい、大人の方のみ来ていいよっていうね、
はいはい、うんうん、はい、いや子供がね大人の話を聞いてるっていうのがいいんですよね、本当は。あの教育的には
でも どの程度かっていうところもねありますけれどもね、はい、あのはい、ところどころ
僕マイクがないんだからって言ってるけど大丈夫だよ、これ入るみたいよ。
入りますか。
入ってます。
ちゃんと入ってます。
まあそんなこんなでこれからも本当楽しみな原田さんなんですけどね、うん、はい、さてあのひなちゃんなんですけどね、実はあのひなちゃんとはもう知り合って5年ぐらいかな、4年ぐらい、4、5年
です
よね。長いですよね、うん、本当にもう全然変わらなくて綺麗でね、本当素晴らしい女優さんだと思うんですけど、すごいこう変わってて、なんか彼女独特のねあの面白みがあるんですけれど、あの
自分をしっかり持ってる人だよね。何なんだろうその自分をしっかり持ってるあのきっかけってのは何だったの。
あ、そうですか、
ね、
私自分が分かんないんですけど、
ね、そう思う私あのいやでも自分ってなかなか
これをしなきゃいけないっていうのが頭にパンと出るのよ。
そうか。
そしたらもうそれに向かってずっと、
あ、
ね、そうね、突っ走っていけるのね、
うん、そうだね、確かに。
それがすごいなと思う。
あ、じゃあさ、あの、はい、そのバッとつあのね突っ走る、私もう一回聞いてびっくりしちゃったんですけど、あの落語をやるんですけど、
落語僕も聞きました。
聞きました。それはね健康落語っていうね、まあ、他のもう方は誰もできないんじゃないかという、これをちょっと聞かせていただきたいんですけどよろしいですか。
はい、あの、あ、落語じゃないんですけど落語の元になったものでもいいですか。
あ、もちろんもちろん。
それを。
はい、じゃあ、はい、あ、トシちゃん、ほら、座布団、座布団、座布団。
あ、座布団、急に待って、急に出てきて、はい、どうぞ。
はい、どうぞ、よろしくお願いします。
おい、おざろう。
あ、これじゃない
んだ。ということで、今、入りましたので、入りました後で、じゃあ、拍手の
とおり。すごいね。
じゃあ、今、ちょっと待ってください。
皆様、アキレス腱元気ですか？ひらめ腱、皮膚筋、前傾後筋、半径腰筋、大腿四頭筋、大腿二頭筋、内転筋、内腹斜筋、外腹斜筋、腹直筋、脊柱起立筋、大胸筋、三角筋、僧帽筋、上腕三頭筋、上腕二頭筋、腕頭後筋、下心下性筋、後立筋、上身虚筋に、いつも笑顔の小筋、鼻筋、側頭筋、前頭筋、後頭筋、つい最近、皆さんの筋肉元気ですか？そしてね、こうやって食べるときにはね、犬の嗅覚の100分の1の能力を使って、右の鼻孔さんと左の鼻孔さんが嗅ぐでしょ？そして、佐野命令です。右手、陽子ちゃん、ね、美味しいものを私の口まで運びなさい。お腹空いてきました。ルフィに比べてパチに前に進んでいる4層の皮膚たちが感じています。いただきます。うん、美味しい、ヘルシー、ビタミン C、美しい、眩しい、嫁に欲しい、28本の永久歯が噛み砕いて1万個の未来が舌の上で美味しい美味しいとわめいています。ごく長さ約25センチ、食道さんの重層筋と粘膜筋板の間にある臨場筋が前動運動を始めました。よし、うまくいった。美味しいものを追い下げている。今心臓さんの裏を通過し犬さんに入りました。犬さん調子はどうですか？糞毛さん、しっかり閉じまりして逆流しないようにしてちょうだいね。それから門脈師匠、犬さんと長い小腸さんと短い大腸さん、空豆みたいに秘蔵さんから受け取った栄養を肝臓博士に送り届けてちょうだいね。それからね、博士に言ってあげて、博士はね、5分の4切り取られても復活するようなすごい方なんですからね。わがまま言わないで、博士が作った誕生をしっかり貯蔵して、水液さんと仲良く十二指腸さんに送り届けてねってね、こういうふうにやりながら、こう体の中と会話するようなことを臓器パフォーマンスとして、それをネタにして、健康落語っていうのは4種類、ホルモン落語とかね、あと臓器の落語とか、なんかいろいろ分解して骨の落語、筋肉の落語ってやってます。今しつけの落語をやっていて、なんかしつけについていろいろ落語をやってるんですが、これだけってちょっとわからないんですけど私のその健康落語の始まりはここから来ていて、いろんな体と会話するっていうところから出発して落語をやっております。ありがとうございました。すごい過ぎちゃいましたけど、
すごい、いいですよ、すごいね。
でこう嗅覚とか視覚とか聴覚、いろんなところ、
そうね、筋肉とか、だから なんとか筋、全部言ってるんだけど、わかんない、忘れ
ちゃった。残って
る
ひらめ筋、
ね、ね、ひらめが釣れたら嬉しいですけど、ひらめ筋釣れるとね、痛いですよね。ここにもこう足の付け根の腸腰筋っていうのが、206個の骨を支えながら、体の中の600個の筋肉のうち200個の筋肉を動かして、こうやって右足さん左足さんを動かしていますねとか言って、なんかいろいろ言って
ね、いろいろね、
はい、いっぱいあるんですけど、ね、一部をやりました。
すごい、
は
い、
イエーイ、
ありがとうございました。でこれはマツコデラックスの番組でもやらせてもらいます、うん、
これから、
あ、いや、もうやります。はい、うわ、ありがとうございました。
すごいね、
カラッとしてますよね、顔がね。何筋って、私筋肉いくつあるんだろうって、
ひらめ筋、
ひらめ筋が覚えてない腹直筋とか、ね、もうあんまり覚えてない。
いろんななんか豆知識とかも好きで、うん、人間が鳥のように飛べるにはどういう筋肉があったらいいんだろう。大胸筋を200倍鍛えて、うん、羽を動かして、うん、片腕17メートルになったら飛べるんですよ、人間も。
本当？
手が、はい、手の長さが、
それでその筋肉がいくつだったら、もういけて、
筋肉は200倍鍛える。
200倍は無理だね。
計算すると人間の手は、に、あ、人間なんか数字が、お金の計算はできないんですけど、数字と計算は好きで、人口今77億人を一塊にすると世田谷区がいっぱいになるぐらいなんです。
世田谷区が、
はい、うん、だけど人間が手をつなぐと地球を200周できるっていう
曲。そうなの？200周
できちゃうの。160センチ ×77 億人200周以上、あ、すごい。手をつなぐスケールってすごいなと思って、よく私は手をつなぐんですけど、
いろんな手、いいですね、みんなで手をつなぎましょう。
筋肉の話から全然方向違っちゃいましたけど、
これからはどんなご活
動、これからいっぱいなんかいろいろ企画自分で作ってるの
が
あって
、
ね、今度コンサートで思い出しコンサートっていうので、自分で昔10年前に弾いてたギターを弾きたいとか、うん、なんかもう何年もやってないなっていうピアノを弾いてみようとか、そういうなんかこう忘れかけてた夢を思い出してもらうための思い出しコンサートっていうのを自分で企画して、
はい、
私は司会だけしかやらないんですけど、みんなにやってもらうやつとか、あとツアーを組んで、うん、ちょっと七夕ツアーっていうので男女7人で、うん、なんかちょっとカップルを作りたいなと思って、それも映画にしちゃおうとか言って、おでツアーとかいうのが
って言ってまして、面白いなと思うの何でもやっちゃうんですよ、うんうん、で企画が今年いくつかあって、うんうん、で来年は劇場を作りたくって、うん、今夢に向かって、うん、で島に劇場を作りたいので、
あどこでしたっけ、
五島列島なんですけど、
五島列島、
はい、船でお客さんを送りたくて、はい、それでちょっと免許を、船の免許を取って、
すごい、ね、
でちょっと船を運転、
いいですね、
作りたいなと。あなた何がやりたいのって言われるんですけど、うん、何十年も前からそれがやりたくって、
うん、お母様の夢でもあったんですか。
あ夢じゃないんですけど、うん、でもあの両親がやり残してきたっていうことをちょっともう早くに亡くなって見てきて、うん、で自分は
お母さんもお父さんも
亡くなっちゃったんですけど、なんかあの二人の夢ではないんですけど、なんかあの自分の母が亡くなった年までに自分が一番今やりたいことの夢を果たそうと思って、で小さな劇場なのでそんなに遠い夢じゃなくて現実にできるかなと思って、私は一家族ずつを招待して元気にさせる劇場を作りたいんです。だからいっぱいなんかこうたくさんお客さんが来て流行るじゃなくて、例えば心がもう傷ついてしまった子とかを、うん、そこの劇場で夢を持たせてあげたいとかいう劇場を作りたい。
なんで五島列島なの。
両親が五島列島の
その場所を、ね、お持ちになってるってことですよね、はい、でそれを生かして、
うん、傷ついてる子とか五島列島に呼んだらすごい元気になってくれたので、うん、そうですよね、あそう少しずつ、うん、
やっぱりなんかこう場所が変わると雰囲気がまた、ね、違う気持ちになれたりするから、その場所にずっととどまってると辛いことばっかりが思うけど、うんうん、そういうふうに、ね、うあの風景も綺麗だったり全然違う場所にポッと動くことで ね,、
はい
ね、うん、そういうことも、ね、されてて、ね、いいですよね。で健康落語でしょ。だからひなちゃんだったら元気あなんか今、はい、その一番元気になる方法ってなんかないですか、はい、手短に元気になる方法。
手短にだったら私が今やってるのは、うん、あの家から駅まで20分なんですけど、はい、その20分ぐらいで楽しい楽しい楽しい楽しいっていうのをずっと言っとくと、あの
楽しい楽しい楽しい楽しい言いながら20分歩く
大体1000回言えるんですよ。
お
そう、
何回言える？
1000回
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 は
そうすると、うん、あの1日楽しくなれるっていうか。
おお、そうで、なるほどね。自分に呪文をかけるみたいな感じ。楽しい楽しい楽しい楽しい楽しい楽しい楽しい楽
しい。声には出さない。
あ、声に出
さない。心で
失礼しました。
声に出すの
か。声には出さない。
心
には出さない。
まあ、家の中だったらいいですけど。
うん。
いや、私絶対声に出した。
意外とね、意外とそれはね、20分間の道中、あの声に出した方がいいと思うよ。
あのいいですか。
1週間に1人ぐらいおじさんが来てくれる、あのお金を持ってるおじさんどうしてそんなに楽しいんだろうってさ、劇場を建てる夢があるんです、
うん、あいい考え
でつながっていくんですね。
そうそうそうそう、
か
そうそう、少しずつ少しずつみんなからお金を集めればものすごく大きなお金になっていくよね、
う
ん、
そうですね、
うん、なんかやりたいです ね,
ね、
せっかくこんなにね、いいメンバーが集まってるのでね、
うん、
はい、じゃあ本当ますますね頑張っていただきたいと思います。これからもよろしくお願いします、
う
ん、ちょっとまだ帰らないでください、
はい、
であの今日はあの新人ですけれども、はい、あの今日頑張って二役やってもらいました、
はい、
岸本俊信と申します。
はい、はじめまして、よろしくお願いいたします。
はい、
いやもうちょっと今日はあの初めて来たのでちょっとやり方とかもちょっとなんかいや分からなくてなんか紹介されるまであれ喋っちゃいけないのかなみたいなもうちょっとあって
ドキドキしました。
そうですね、ドキドキしました。
あの私はトシちゃんって呼んでるんですけどね、はい、岸本としのぶでトシちゃんって呼んでるんですけど、なんでトシちゃんになっちゃったかというと、私が初めて一人芝居をやった時に、うん、その小道具を出したり入れたりこそこそ喋ったりする、
うん、
あのトイレに隠れてる人をずっと隠れっぱなしのを彼がやってくれたんです。でそれから の, あの出会いでね、その時にもうそのままトシちゃんっていうのをセリフに出して言っちゃったりな なんかしてたので、うん、で それからねお付き合いで桃井明先生のところでずっと最初はもう本当に一言二言っていう感じだったんですけど、うん、最近ではバリバリ力をつけてきて、うん、今度とうとう私の相手役かもしれない、
うん、そうですね、
はい、負けないように頑張りますいやなんかどういう話になるかねわからないんですけどね、はい、桃井明
芝居やるんでしょ。
そうなんです、はい、ですちょっとご紹介いただけますか。
はい、違う
かなんか原田さんに紹介してもらう、はい、
テアトロジャージャン、
あ、そうです、はい、テアトロジャージャンっていうその桃井香織さんのお兄さんがやってます。
恵比寿2丁目、ね、31の3っていうから恵比寿の言ってみればど真ん中だよね。
広尾病院、うん、
はいはいはいはい、はい、あれ近くは何だっけ、
慶応幼稚舎とか、
慶応幼稚舎、
うん、小学校の、
そうです、小学校の方が近くにありますね、うん、
あとは広尾病院が隣なので、うん、まあ、あそこで芝居してると時々ヘリコプターがすごい勢いで入ってきたりする。
ジャージャーのちょっとこう入ったところに駐車場があるんだよ。
あ、そうですか。
僕はそこに入れてるんだけどね。
あそこのあたりね、すごい高い駐車場なんですけどね、うん、はいはい、ちょっと見つけると割とね、うんうん、1日止めてて、
実は何度か
見て
彼女のお芝居を見に、
うんうんうん、ありがとうございます。
はい、
どうもありがとうございます。
いや本当はね、はい、みどりさんのね一緒にね、うん、出演した時なんか、
そうなの、大塚みどりっていう僕の友達がいて、はい、小太郎の幼稚園の時の彼女の娘さんが小太郎の同級生、うん、
あ、
うん、それで初めはだから
息子さん
みどりさんの縁で行ったんだよね、
はいはい、そうなんですよね、来てくださってね、うんうんうんうん、それで、まあ、私が出てたから、はい、しょうがなく見て、
そんなことはないそんなことはないです
そんなことね、うん、でも私実際にはね、うん、知らなかったのでそこではもちろんご挨拶させていただいたんですけど、お仕事はね、はい、それまでしたことなくて、
う
ん、
そうですそうです、
そう、それでひなちゃんを通してなんとか畑さん来てもらえないかなっていう ね、
ね、 ね、 ね、 ね、
お話、いろんなご縁
で、ね、うん、
もうこれからもぜひね、うん、なんか
いい、お願いします、よろしくお願いします、
こちらこそよろしくお願いします、はい、って言って若手ですけど岸本俊夫、はい、どうぞよろしく、
はい、よろしくお願いします、
はい、第13回公演、
はい、そうです、
桜と桃の物語、
はい、そうなんですよ、ね、で桜が私の役なんですけど、はいはい、さて もう2人出るんですけれどもね、うん、桃ちゃんが誰になるかちょっと今まだい、もう桃先生の本は最終までどんどん変わりますので、どうなるかは分かんないんです、
これ小松杏ちゃんっての
京ちゃん、
京ちゃんって、
はい、
小松京ちゃんっていうのが出てて、
はい、
俊信君が出てて、
はい、
2人が競争だ、どっちが桃を取るか、
あ、いや桜ですよ、私桜、
あ、そうです、
あ、そうだ、桃を取るかね、
うん、
今ね、一応ね、
まず桜を取る前に桃を取らなきゃいけない、
すいません、はい、
よろしくお願いします、
そうなんですよ、だから桜にとってとても大事な桃っていう話なんですけど、はいはいはい、その桃がだからどうなるかっていうね、一応今出来上がってるんですけど、今これじゃ違うなとかってもう言ってらっしゃるので、またちょっとどんどん話が、毎回なんですけど、大体半分ぐらいなんとか言ってるんですけど、その半分はもう日々変わって成長して、本番前にまた手順が変わるとかっていう場合もありますので、はい、でもなんかね、ワクワク、毎回ワクワクする、
う
ん、もう本当お客様もすごいそばなので、ぜひお越しいただける方は、はい、水沢由美のフェイスブックの方でもいいですし、y.mizusawa.isoftbank.jp、はい、こちらの方にメールいただいても結構なんですけれども、3000円です、安いですからぜひ来てね、
安いですよね
そう、
いや基本的に、うん、演劇っていうのは3000円から4000円で見せなきゃいけないと思ってるの俺は。
あ、そうですか、
うん、だから
もしできたらそうしたいんだけど、
そうそう、8000円取ってる演劇っていうのはやっぱり4000円ポッポしてんだよね。
あ、いや、
お客さんに本当は還元しなきゃいけない金を自分たちの懐に入れてしまってるんだよね。
いや、
うん、
まあ、でも装置がすごかったりだとか、そういうたくさんのスタッフがこう出たりするとやっぱり、
いや、だから、
まあ、できたら
桟敷童子の芝居に出てみて、
はい、
その思いは強くなったね、
はい、 いやすごいですよね、あれだけの、ね、装置使ってね、
まあ、連日おかげさまで満杯になって、はい、145席ぐらいが埋まってるわけだよね、
うん、
16回公演で、うん、でそれを3800円で見せてるわけだよね。
そうですよね。
初日2日目は2800円なんで、まだゲネプロの気分で、
ね、
プレミアショー
ということで、そうそうそう、それでも全然もう本当に本番のお芝居でね、
もう、うん、初日2日目ももうすごいあの出来がいいの、
そう、もう一回行きたいと思ったけども、
ね、3800円でやってるっていうこと
は、ね、そうですよね、
うん、
いやあれは頭下がっちゃいますよ
ね、うん、やっぱり8000円ってのは取り過ぎだよね。今度俺の友達の西岡徳馬っていうのが8000円の芝居に出るけどね。
いやでもね、あの自分がこうやってみようと思うと、うん、その場所を借りてお稽古場を借りて、うんうん、それで皆さんのスケジュールやなんかも全部やって、
あ、そうなんです、あそこは、ね、あの桟敷道場はあれ、あの自分たちが
持ってる場所なんです、
ね、持ってる場所だからできるんです、それは。
そうですね、
3800円、
そうですね、うん、
あれが普通の劇場を借りてっていうふうになったらとてもできないね。
ですよね、うん、やっぱり劇場借りるともう照明から音響が全部別になっちゃうので、
うんうん、
だからもうそれね、あと稽古場費とかいろいろ含めるととてももう、まあ、8000円でも6000円でももうとてもできないっていうのが本当のところだとは思うんですけど ね、 だからね、桃井先生のところも自分の持ってらっしゃる場所なので、う
ん、はいはいはい、
お稽古もそこでできるっていう、うんうん、そういうことはねありがたいし、
うんうん、
はい、
ロンドンなんかでは2500円とか3000円とかで、
もうね、ニューヨークもね、あ、今ちょっと上がりましたけど、かなりね安く、日本もう本当にそうですよね、歌舞伎なんか1万8000円ぐらいね、日本だと取るけど、向こうだったらすごいもの見ても80ドルくらい、
国が金出してるね。
あ、そうですね、そう、うん、文化に貢献してください、
うん、イギリス、
日本の政府の皆様、
そうそう、
文化に支援をご支援ください。
そう、政府がねちゃんとその金を出してる。
そうです、ね、
うん、フランスもそうだね。
そうですよね、
イギリス、アメリカっていうのはやっぱり文化の歴史がすごいんだね、やっぱりね、
うん、じゃあまあそういうことでですね、私たちはとにかく体中で頑張って、はい、あの応援してくださる方はぜひ応援していただいて、あの来やすいようなね、一人でも多くのお客様に楽しんでいただける舞台をね作って、みんなに、皆さんに楽しんでいただけたらいいなと思いますね。はい、
質問あります。
は、あ、はい、どうぞ。
リテイク2018夏ってなってるけど、
はい、
これはさくらとももの物語ってのは前にあった？
ないんです。リテイクっていう話がありまして、でリテイクはね本当はあの一人芝居なんですよ。
だからなるほど、それの2018年夏版になると3人になるよという話なんだね、
はい、そうなんです。
なるほど、
はい、うん、なのでそれがまあだからさくらが一人なのかいくつになるのか誰か分かりませんけど、どういう話になるのか、まあ、私たち毎日お稽古をしてますが、
はい、
分かりません、
はい、
明日のことは、
はい、それがいいじゃないですか、明日のことは分かりませんっていうのがね。
いやいや、今日は本当にね皆さんありがとうございます。なんかあの今日大阪の方で大きな、ね、地震がありましたので、あの本当にあのこれ以上被害が、ね、広がらないように、うん、もう心からお見舞いを申し上げますとともに、
恐ろしかったろうね、あのね、
本当どんなに、ね、怖かったかね、うん、あの思います。またあの東京やあのどこでもいつ何時、ね、あの起こるかわからないので、あの、まあ、助けられるときはぜひ、ね、みんなで助けられたらいいなって本当に今日思いました、
はい、
今日はあの原田大二郎さん、イエーイ、
どうもありがとうございます。
泉ひなちゃん、
ありがとうございました。
岸本俊信、
ありがとうございます。
でギターはツタム、
そもそもにあの、はい、マイクがないもんだから、つとむさんずっと僕らの話の間我慢して黙って、
今日だって出番がいっぱいあったから
びっくりした。上手だった、びっくりした、
ね、とてもね、ギタリストだと思えないですよね。
ほんとほんとほんと、
すごい、
まとめに入ってるんですから。
そう、これであの一応あの、はい、もうまとめに入ってるから相当長いですよね、うんうん。
To the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and owe. In other words, please be true. Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, I love you. With song and let me play among the stars. You are all I long for, all I worship and owe. In other words, please be true.
カラーセラピーレモンイエロー。眩しいくらいの輝きを見せる色の代表ですよね。レモンは香りもよく、夏を代表する果物でもあります。まあ、酸っぱいですが、体をリフレッシュさせるには欠かせません。色も同じで、気持ちが塞ぎ込んでいるとき、何か行き詰まっているとき、身につけてみてはいかがでしょうか。必ず心身ともに回復し、新しい思い切り良いアイディアが生まれることでしょう。この夏おすすめの色の一つです。ぜひ疲労回復してリフレッシュ、この夏を楽しくお過ごしください。というわけで、今日のゲストは原田大二郎さん、泉ひなちゃん、岸本俊信くんに来ていただきました。はい、そして勤くんも
また借り出されてしまいました。
なんかいろいろな役にね取り組んでいただきましたけども、どうでしたも、なんか盛り上がってもう、
ね、楽しいひとときを過ごさせていただきました。
そうですね、もう
なんか原田さんすごい優しい方で、うん、ちょっと僕はあの初めて、実は初めて、
あ、
正直言うと初めて
お会いしたのはね初めてかな、う
ん、でちょっと緊張してたんですけど。うん、すごくいい方で安心しました。
よかったです、ね、
包んでくださるような感じでね、ありが
たいです、ね、本当にねお優しかったですね、うん、今日はね岸本君もね、頑張ってくれましたけど、もうドキドキしながらやったってさっき怖がってましたけど、でも、すごく楽しかったってね、皆さん言ってくださったんです。
例えば今岸本さんのお話出ましたけど、お芝居のお話、さっき 言ってましたけども、なんか僕の記憶違いでなければ日にちを言ってないんじゃないかなって思ったんですが、
そうなんですよ、7月のですね13日から16日まで、
はい、
テアトロジャージャン、
はい
はい、っていうのは、恵比寿三丁目の信号のところから、徒歩、まあ、1分ぐらいで、
あ、そんな近いんですね、
はい、三丁目の信号のところからですよ、
はい、あ、信号からね、
はい、恵比寿駅からだとちょっと10分ぐらい歩くんですけれども、はいはい、渋谷からバスに乗っていただきまして、恵比寿の三丁目で降りていただきますと、はい、1分ぐらいで着きますので、
はい、恵比寿の三丁目、はい、覚えておきましょう、
はい、よろしくお願いします。ということで16日までで、まだお席ございますので、ぜひ私のフェイスブックの方のメッセンジャーにお申し込みお願いします。もう本当に今回はだね、すごく面白い話になってんだ、だからみんなに来てほしいんだ。
そういう役なんですか。
来てけれや、どこの人なんだろう私とても面白い話になっております、
は
い
は
い、
後ほど予約入れさせていただきます、
ありがとうございます心よりお待ちしておりますということで、水沢由美の今日は何色、今日はこの辺で、お別れしたいと思います、次回はですね浜畑健吉さんが来てくれるらしいのでお楽しみくださいということで、皆さんにパワーを送りつつお別れしたいと思います。今日もありがとうございました。じゃあ元気パワー送りますよ。パワーアップ、またね。